もう一度五章のところをお読みします。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方ので魂体のすべてが私たちを主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように、あなた方を召してくださった方は真実ですから、そのようにしてくださいます。先週私たちが読んだ箇所は、こういう箇所でした。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。ただしすべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。あらゆる形の悪から離れなさい。で、この2つを比べてみますと、先週学んだところには8つの動詞、命令形の動詞がありました。命令がありました。短いですけれども、喜んでいなさい、祈りなさい、感謝しなさい、そういう御霊を消してはいけません、予言を軽んじてはいけません、そして、吟味して良いものはしっかり保ちなさい、あらゆる悪から離れなさいという命令なんですね。ということは私たちがそれをやらなくてはいけないということだと思うんですけれども、今週のところでは平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、そしてあなた方の霊、魂、体のすべてを私たちの主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように、あなた方を召してくださった方は真実な方ですから、真実ですから、それをしてくださいます。そうすると今日私たちが学んでいる箇所では、これは神様がそのようにしてくださるというふうに言われているように、で私たちは神様がしてくださるんだったら、じゃあ最初の前半の8つの命令はしなくても大丈夫なのかなっていうふうに考えがちなんですけれども、その辺のところを今日は考えてみたいなというふうに思います。クリスチャン生活は私たちの努力なのか、それとも神の恵みなのかっていうところですね。おそらく皆さんの頭の中にはもう簡単な答えがあるかもしれないですけれども、そのことを考えてみたいと思います。救いというものがどのようなものであるのかということをですね、を今一度今日の箇所から考えてみたいと思います。そして、読みたい箇所がエペソの2章なんですけれども、2章の8節から10節のところで、エフィジェンス2のところですね。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救いに関して私たちは誇ることは一つもありません。ということですね。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。ですけれども、神様は私たちを恵みを持って救ってくださった。その目的が何かというと、私たちを新しく作ってくださった。私たちは神様の作品である。 その目的が良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた。ですから私たちクリスチャンと行い、良い行いというのは切り離せないものなんですね。救いと良い行いというものは。で、私たちは、あ、恵みによって救われたんだったら、そんなに頑張んなくても、努力しなくても大丈夫なんじゃないか、天国行けるんじゃないかっていうふうに、考える。その考え方っていうのは、聖書から出てくる考え方ではないなっていうところです。ですけれども、そういう考え方が世の中にキリスト教に関しても広がってしまっているかなということです。で、信仰と行いということに関して考えてみたいんですけれども、ヤコブの2章の19節から26節のところを読んでみたいと思います。 James 2で、こういう言葉があります。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしています。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が無益なことを知らないのですか、知りたいのですか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたが見ている通り、信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのでないことがわかるでしょう。体が霊を欠いては死んでいるのと同じように、信仰も行いを欠いては死んでいるのです。で、このところでヘブルの11章っていうところも書いてきましたけれども、ヘブルの11章は信仰によって誰々が何々、ノアが何々、アブラハムが何々、モーセが何々をしたという、そういうところなんですね。ですから聖書を読む限りにおいて信仰と行いっていうのは切り離せないんです。ですけれども、それを切り離してしまうという傾向があります。それは、信仰によって救われるということで、そして行いはそんなに大事ではない、オプションではないかというような考え方だと思うんですけれども、それは日本だけではなくて、アメリカでも同じことだと思うんですけれども、今回アメリカに行って日本の宗教のことを考えてみて、そしてキリスト教と大きな違いがあったんですね。何かというと、日本の宗教の場合には成長は求められないんですよ。神道にしても、一般的な仏教にしても、修行をやらせる仏教の場合は違うかもしれないですけれども、一般的な仏教、一般的な神道で成長というのは求められてないですね。信じればいいんです。そして儀式的に初詣の時に行って何かをこう買って飾っておけばいいという、そういうところがひょっとしたら私たちは考えないでそういうものにこう影響されているかなっていうところがあるかもしれないんですね。日本に住んでいて、アメリカではまた別の意味でその信仰によって救われるんだ、宗教改革の時の戦いがありました。そのカトリックとプロテスタントの間の戦いで、そしてとにかく信仰だ、信仰だけでいいんだっていう背景がありますから、それが、間違ったイメージというものを与えているというところがあるように思います。ですから聖書を読んでいきますと、 一つはっきりしていることは、神様は私たち一人一人の成長を望んでおられるということなんです。11月の1日に3人目の孫が生まれましたけれども、まあ、ちっちゃい、本当にこう大丈夫かなっていうような感じ、生まれたばかりはそんな感じですよね、赤ちゃんは。みんなで、その赤ちゃんがこうどんどん大きくなっていくわけですよね。ふっくらとしてくる動き、目を開いて、そしてそうするとその一つ一つに私たちは、喜ぶわけです。神様が私たちをご覧になるときに、そのように私たちを見ておられるのではないかなというふうに思います。私たちの成長を見て喜ぶ。そしてテサロニケの教会において、テサロニケという地は異教の地でありましたから、偶像礼拝、日本と一緒ですね、そういうものがあった。おそらく成長を求めないような宗教というのが当たり前であった。お金を払えば何かこうご利益がもらえる、自分の祈願が成就するというような、そういうような考え方の宗教、おそらくそういう宗教というのは世界中にありますから、そういうようなものだったのかなというふうに思いますけれども、その中にあってパウロが福音を述べ伝えた。まことの神様がおられます。あなた方を救って生かしてくださっている神がおられます。その方があなた方を救うために人となって来てくださいました。生かすために十字架についてくださいました。復活によって死を滅ぼしてくださいました。そしてその方はいつの日か必ず戻ってこられます。救いというものを完成させます。それを楽しみにして生きる、それを目的として生きる、それがクリスチャンなんです、それが本来の人間の姿なんですということを教えて、彼らはそれを受け入れて今までとは違った生き方をし始めたんだと思います。それがテサロニケの教会であった。でパウロはそのことを喜んだ。今までは欲とか自分中心の考え方で生きていたけれども、今度は愛によって生きているっていう、今までそんなことはなかったんだけれども、知らなかったんだけれども、神様というお方は愛なる方であって、そして私たちが愛し合って生きることを望んでおられるんだ、あ、それが誠の神なのかということで、その方に仕えるようになったということですね。救いというものはですから、プロセスで あるということです。あ、信じました、救われました、はい、それで終わりというものではなくて、赤ちゃんが生まれたらそこから成長が始まる、そういうプロセスですよ。パウロはそのことに関して何と言ってるかというと、自分自身についてパウロはこういうふうに言ってますね。Philippians chapter 3, 12, following. 私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているものでもありません。私は完全ではないですよ。成長中ですよ。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。ですから私たちが信仰に入るということは、あ、正しい真理というものを掴んだというのではなくて、神様に掴まれたというふうにパウロは表現しています。その目的は何なのか、それは成長することですよ。イエス・キリストがそれを得るようにと私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れて前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。 ですから大人である人は皆そのように考えましょう。これは運動ですね、レースのイメージですけれども、クリスチャンの成長というのはそういうところがあります。長距離走でしょうね、そういうイメージです。苦しいこともあるかもしれないけれども走り続けることです。そしてすべての人がそのように考えて前に向かってその捉えられた目的に従っていきましょうということですね。で、何かそれ、いやそんなことないだろうという考える人もいるかもしれないけれども、あなた方が何か違う考えをしているならそのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ですからパウロの時代から、そんなの必要ないんじゃないかという人はいたのかもしれないですけれども、ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。他の人と比べるのではなくて、自分が神様の恵みによってここまで来られた、感謝します、ここからまた神様と一緒に成長していきますということですね。ある人はこういうことを言ってますね。私たちは神なしで何も行うことはできない。でもう一つは、神は私たちなしで何も行わない。これはえっと思ったですけれども、考えてみるとなるほど、神様は救いに関しては人間を用いて人間を救うようにされているんだ。ですから私たちが神様の、イエス様の体として、教会はイエス様の体というふうにも言われてますから、手足となって、そして救いの技のために用いられるんだ。ですからクリスチャン生活というのは神様との共同の生活である。そして人の努力というものは、私たちの努力というものは神様の恵みそのものなんだということです。努力というものは素晴らしいものなんです。何かにこう努力をしてそれを重ねると一つのことができるようになったり、言葉が分かるようになったり、楽器が弾けるようになったり吹けるようになったり、もっとこうスムーズに運動で動けるようになったり、もっと高く飛べるようになったり、そしてもっと難しい数学の問題が解けるようになったり、また新しい技術を生み出すことができるようになったり、新しい発見を見つけることができるようになったり、ですから努力というものは決して信仰の敵ではないということです。聞かれたことがありました。信仰というのは、その聖書は努力を反対するのか。あまりにもおそらく周りで恵み恵み信仰信仰ということで、そのことが忘れられているのかな、そういう中での質問かなというふうに思いましたけれども、もちろん努力というものは良いものです。神様からの賜物です。以前もお話しましたけれども、アーチェリーで古川さんという人だと思うんですけれども、5回オリンピックに出た人がいます。で、彼の才能は何かというと、彼が自身の言葉では、私の才能は努力することですって答えました。ですからそれが私には与えられているんだ、感謝しているっていう、そういう気持ちからそういう言葉を得たのかなというふうに思います。クリスチャンにとって努力というものは決して信仰の敵ではない、それは神様の恵みそのものであるということを今日は考えてみたいなというふうに思いました。そしてですからパウロは、私たちが努力をして、そしてそれも神様の恵みであり、ただ気をつけなくてはいけないのは、努力を神にしてしまってはいけないということです。日本とか私が 時代劇を見る限りにおいて韓国、中国も努力というものをほとんど神様にしてしまってます。必ず報われるということで、これだけやれば、そして一番やった人が一番偉い。ですから誇りになってしまうんですよ。プライドになってしまう。ですけれども、私たちクリスチャンにとって努力というのはプライドとか誇りではなくて感謝だと思います。へりくだることだと思います。そして他の人にそれを、他の人と分かち合うことだと思います。この世の中はそうじゃないですね。努力をして何か手に入ったら、もうそれは自分のものだ、自分だけ高いところにいればいい、他の人たちを見下して、見下ろして、そしてかわいそうにっていう、自分ほど努力してないからっていうような見方になる。それはクリスチャン的な、聖書的な努力ではないと思います。神様は、パウロは、ピリピで、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスが日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。完成させるのは神様であるということをですね。私たちも一緒に働きます。共同作業ですから、一生懸命努力します。神様の恵みによって、そして神様も共に働いてくださるということです。もう一度今日のところを読みますと、平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように、あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。保たれる、神様が保ってくださる、神様は保ってくださるんですけれども、イエス様はあなた方も保つものがあるよ。ですから、保って保たれる、守って守られる、とどめてとどまれるという、そういうようなところがあります。守って守られるの方を一つ二つ見ていきますと、イエス様が、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。これが守って守られる、とどめてとどまる、そして、次のところ、第一ヨハネの2章のところでは、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい、とどまらせる。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と道のうちにとどまります。とどまってとどまる、これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。とどまってとどまる、その関係を保つ、それが永遠の命です、というふうにヨハネは説明しています。ですから、もう信じたら、もう一方的にそれで救われて、はい、じゃんじゃんっていう、そういうことではないということですね。関係である、生きた関係であるということです。そして、今日のところで、私たちの主イエス・キリストの来臨の時にという言葉があります。そして責められるところのないように召してくださった方はっていう、そういう言葉がありますので、その言葉に注目してみますと、来臨ということはイエス様はすでに来られてますから、再臨のことを言われているわけですね。必ずそれはありますということと、それは神様の技が、救いの技が完成する時であるということです。ですから、今神様がその働きを進めておられる時だということですね。問題は、私たちはそれがいつなのかとか、どのように来るのかという方に目が行ってしまうということなんです。ですから、そうではなくて、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ですから、今日も 神様は私たちと一緒に生きることを望んでおられる。その一緒というものが守られているならば、いつ来られてもいいわけですよね。一緒ですから。神様の御臨在の中に生きているのであれば、再臨が今日来てもそれは一緒にいるわけですから、何の問題もない。ですからこの再臨というのを3回続けて言うと、再臨再臨再臨臨在になるっていう、これはやっぱりすごいな。今日アメリカ のチームの方にも一応英語でそれ説明してあるんです、今日の部分は。So this is the place I went, you know, if you repeat second coming few times in Japanese, it becomes presence. Sai rin, sai rin, sai rin, sai. So that's, you know, you don't have any word like that in America. So 多分羨ましがってると思います。そして、私たちを召してくださった方はという言葉から何を私たちは考えなくてはいけないかというと、私たちは召されているということは目的があるということです。私たちの目的ではなくて召した方の目的があるということですね。ですから私たちは神の目的のために、神からの使命が与えられている。だからミッションという言葉がありますけれども、それは神のミッションなんです。そして、責められるところがないようにという言葉からは、私たちに責めるというのは責任の責ですから、責任があるんだということだと思います。私たちに、ジョシさんの祈りの中にもたくさんのものが委ねられている、与えられています。それの良き管理者としてという祈りがありましたけれども、ですから私たちには召された方から使命と責任が与えられているということです。そしてミッションというのは、ちょっと言い方を変えると、ミッション、一緒、一緒だから一緒にミッションっていう、日本語は本当に素晴らしいなと思いますけれども、ミッション、神様の使命は、神様からいただいた使命は神様と一緒なんだよって。だからイエス様が行って全ての人を弟子としなさい、最後に言われたことが、私は世の終わりまであなた方と一緒ですって、一緒にミッションですよっていうふうに言われました。ですからこのところで召されたという言葉から私たちが確認したいことは、私たちの夢や計画を実現するために神が存在するのではなくて、神が永遠において私たちのことを考えてくださった、夢を持たれた、私たちと一緒に生きるという、そして計画を立ててくださった、私たちを救うという、だから私たちは今いる、生きている、存在するということですね。最後に、救いはプロセスです。ですからテサロニケ、これで最後になりますけれども、一つのキーワードはますますという言葉でした。成長しなさい、ますます。はい、救われました、よかったです、天国に入れます、それで終わってないんですよね。ますます愛において成長しなさい、ますます清いものとなりなさい。ですから、この世の中の考え方というのは、もう最低限でいいから天国にもう滑り込めればいいんだというような考え方、ずるい考え方になるかもしれないですけれども、それはないということです。救いだけ欲しい、清くなんかならなくてもいい、そういう福音は聖書にない、そういう信仰を聖書は教えていないということは確認したいと思いますね。ですからパウロはこのテサロニケの手紙の中で、人を喜ばせるようにではなくて神に喜ばれる福音を語った、 その福音を聞いた人たちはどういう人たちになったかというと、自分を喜ばせるものではなくて神を喜ばせる、そういう生き方に変わったと。テサロニケには自分を喜ばせてくれる神々はたくさんいたと思いますよ。それが誠の神と出会って変わった。ですからクリスチャン生活は神と一緒に行う共同作業であり、私たちの努力も能力も全て神様の恵みである。そのことを覚えて、そして私たちはますますパウロが言うそのますます成長していきたいと思います。お祈りします。 Let's pray。 愛する父なる神様、今日はテサロニケの最後の部分から学びました。あなたが私たちの成長を望んでおられ、そして成長を見て喜んでおられるということを学びました。どうぞまたいつも喜んでいること、祈ること、感謝を捧げること、あなたといつも一緒に生きることがあなたの望まれることであり、それが永遠の命であるということも考えました。どうぞ私たちが日々の生活をそのような思いであなたと一緒に生きることができますように助けてください。今日は、私たちと一緒に宣教チーム、テキサスからの宣教チームが一緒に礼拝に出てくださっています。どうぞ彼らの上に神様の豊かな祝福がありますようにお願いします。また今の混乱している世の中にあって、どうぞ早くウクライナにおける戦争、そしてこのコロナの感染も収まりますように、神様の憐れみと助け導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。